皆さん、ジャパニーズポット101です。
おはよう東京、こんばんはニューヨーク、こんにちはロンドン。
JapanesePod101.com presents our advanced audio blog series. This audio blog is entirely in Japanese. The transcript can be found at JapanesePod101.com in the first comment of each blog lesson and in the PDF. Be sure to stop by and leave us a comment.
Audio blog 第5シーズン第15課、まんじゅうとせんべい。
こんにちは、ジェシーです。
ゆういちです。レッスン6からレッスン15までは日本の食べ物、料理を紹介していきます。
今回がレッスン15ですので、食べ物についてのブログは最後ですね。最後に紹介する食べ物は何ですか？
まんじゅうとせんべいです。
では、ブログを聞いてみましょう。
まんじゅうとせんべい。お菓子が好きな人、お待たせしました。今回取り上げるのは日本の代表的な菓子、まんじゅうとせんべいです。まずはまんじゅうから。小麦粉やそば粉などに水を加えて練ったものを生地あるいは皮とし、その中にあんこを入れて蒸したり焼いたりして作ります。あんことは小豆を柔らかくなるまで煮て砂糖を混ぜたもの。豆の粒が残る粒あんと、豆の皮を取り除いて滑らかになるまで潰したこしあんがあります。話を戻して、まんじゅうの起源は中国に求められますが、日本に伝来して以降、皮に黒砂糖や味噌を混ぜて風味を変えたものや、あんも黒色の小豆を用いるだけでなく、白小豆で作る白あんを使うものなど、特色あるまんじゅうが生まれました。次に、せんべいを紹介します。これは、種々の穀物の粉を材料とする、薄くて平たい形の焼き菓子です。小麦粉や卵などから作るビスケットのように甘いせんべい。米を原料とし、醤油味や塩味のせんべい。じゃがいもなどのでんぷんに、魚やエビの乾燥品を混ぜたせんべい。まんじゅう同様、様々な味や食感のせんべいがあります。両者とも、全国のスーパーやコンビニエンスストアなどで売られていますが、長く続く和菓子やせんべい屋ではこだわりの一品を販売しています。まんじゅうでもせんべいでもその美味しさを最大限に味わいたい人は、ぜひ熱い煎茶と一緒にどうぞ。煎茶は日本茶とも呼ばれますが、甘みと渋みのバランスが取れた黄緑色のお茶で、まんじゅうやせんべいとの相性は抜群ですよ。
はい。実はですね、今回のレッスンが僕にとって、このジャパニーズポット101でレコーディングを担当する最後のレッスンなんです。詳しくはボーナストラックの方で話しますので、ぜひそちらの方も聞いてみてください。さて、今回は日本の食べ物の紹介が最後なんですが、まんじゅうとせんべいは本当にたくさんの種類がありますよね。
そうですね。
はい。ジェシーさんはまんじゅうやせんべいは好きですか？
はい。まんじゅうが特に好きです。
おお、そうですか。
はい。せんべいは私も好きですが、実は私の母が気に入ってます。
あ、お母さんが、はい、気に入ってるんですね。
そうなんです。
はい。ジシーさんのお母さんってアメリカ人ですよね。
はい。日本に来た時、柿の種というせんべいとピーナッツのスナックを食べて、それからお気に入りなんです。
なるほど。
だからアメリカに帰る時には柿の種をお土産に買っていきます。
じゃあ、ジシーさんのおすすめのおせんべいは柿の種なんですね。
はい。ゆういちさんはおすすめのおせんべいありますか？
僕が勧めるのは、濡れせんべいですかね。
濡れせんべい？濡れているせんべい？
はい。
Wet rice cracker？
その通りです。
でも、せんべいって乾燥しててパリパリしたイメージなんですけど。
そうですよね。でも、濡れせんべいというのはちょっと変わっていて、こう、ふにゃっとした食感なんです。
美味しいんですか？
これが美味しいんですよ。
は
い。醤油がせんべいの中に染み込んでいて、こう、すごい味が染みてるんですけども、僕は大好きです。ちょっとお餅みたいな感じで、とても美味しいですよ。
そうなんですか。それって、どこで手に入るんですか？
普通にスーパーとかで買えると思います。
あ、じゃあ買ってみます。
はい。でですね、実はこの濡れせんべいというのは失敗から生まれたものなんだそうです。
失敗から？
はい。あるせんべい屋さんがせんべいにこう醤油をつけすぎてしまってこうふにゃふにゃになってしまったらしいんですね、はい。でもこう捨てるのはもったいないので、こうお客さんにおまけとして配っていたそうなんです、うん。そしたらなんと人気が出てきて、ちゃんとした商品として売り始めたそうなんですよ。
なるほど。失敗は成功のもとですね。
はい、そうですね。まあ、失敗から美味しいせんべいができたっていうのはとても面白い事実だと思います。
はい。じゃあ何かリスナーにおすすめのおまんじゅうはありますか？
おまんじゅうですか。
はい。
どれも美味しいんですけども、うん、まあやっぱり僕はもみじまんじゅうが好きですね。
ああ、私も食べたことあります。
はい。
もみじ、メイプルリーフの形をしているんですよね。
そうです。はい。綺麗な形ですよね。
うん。
このもみじまんじゅうというのは、まあ、広島のお土産として有名ですね。
はい。
この広島の宮島という場所は、もみじが綺麗で有名なので、そのもみじをモチーフにして作られたお土産だそうです。
宮島って世界遺産、World Heritage Site ですよね。
あ、よく知ってますね。厳島神社で有名なところですので、リスナーの皆さんも広島に行ったらぜひ食べてみてください。
でもあんこが嫌いなリスナーも多いと思いますよ。
大丈夫ですよ。カスタードとかチーズ、チョコレートなどの味が変わっているまんじゅうも売ってますから。
おー、美味しそうですね。
はい。まあ、実際に広島のお店では試食できるところもあると思うので、いろいろ食べ比べてみるといいと思いますね。あ、そういえば変わり種としてもアイスもみじまんじゅうというものもあるみたいです。
まんじゅうの中にアイスが入ってるってことですね。
その通りです。
美味しそう。ぜひ食べてみたいです。
はい。なんだかまあ本当にお腹が空いてきちゃいましたね。
はい。
ということで今回は日本のお菓子せんべいとまんじゅうを紹介しました。冒頭にも言いましたように、今回が日本のお菓子食べ物を紹介するブログが最後になります。次回からは日本の歴史上の人物ベスト10について紹介したいと思います。ではジェシーさん、最後にリスナーの皆さんへ質問をお願いします。
はい。リスナーの皆さんの国のおすすめのお菓子は何ですか？ぜひコメントください。
それじゃあ今回はここまで。
さようなら。
Again at JapanesePod101.com you'll find the transcript for this audio blog and many more tools to help take your Japanese to the next level. Stop by JapanesePod101.com and be sure to leave us a message.